そうすると、その、労働者、労働者と消費者というのはこう裏表なわけですよね。そのことを書いているのが、この、欲望と資本主義ですね。これに、そんな話が書いてあります。資本主義というのはですね、資本家と消費者の共同作業だっていう言い方をしているんですね。共同作業で、成り立ってるんだからですね、どっちかがですね、いいとか悪いとかではなくて、両方がいるからこそですね、資本主義は成り立っていると。そして、ここの表題にあるように、欲望と資本主義なんですね。これは別に一人個人のことを考えてみてもわかると思うんですが、例えばですね、僕は時計をしてませんが、時計を1個、手にしました。財布を手にしました。カバンを手にしました。それからパソコンを手にしました。何でもいいんですけれども、一回手にしますね。そして、よりいいものが世の中にあるってことを知ったとしますね。1万円の時計が、実は10万円の時計があるなとか、50万円の時計があるな、100万円の時計があるな。これ何でもいいんですね。もっとこういいものが欲しいなっていうのは、それはジャンルがどこにせよですね、この欲望のドライブっていうのはありますよね。で、もっといいもの、もっといいもの、もっといいものっていう、このドライブがですね、始まってしまったら、これはもう止められないんですよね。そうすると、消費者たる僕らはですね、どうするかといったら、もっといいものを手に入れるために、もっと働こう、もっとお金を稼ごうというふうに、動くわけですね。そうすると、先ほどの、労働者という地位が、競争関係になりますよね。こっちの A さんという労働者とこっちの A さんという労働者が2人いたらですね、僕の方が仕事できますよ、私の方が仕事できますよという競争になりますね。考えてみてください。この同じ能力を競争している2人の労働者がいる場合にですね、労働を買う側としたら、この人たちに何を言うかということなんですね。同じ賃金でもっといっぱい働いてくれるやつを雇うのか、同じ働きをもう少し安い賃金で働いてくれるやつを雇うか、どっちかですよね。そうすると、そこに競争が働くので、基本的に賃金は低下するわけですよね。そうするとですね、先ほどの話に戻ってくるんですが、労働者と正社員とというふうに考えたら、資本家の取る行動っていうのは非常に合理的な行動を取ってるに過ぎないんですね。より良い暮らしをしたいからと言って自分の能力をアピールして競争しているですね、労働商品を持っている労働者がアピールしてくるから、じゃあより良い商品買おうかなっていうのが合理的な判断な、ただそれだけなんですね。そうするとじゃあ、ぐっと時代が戻ってきてですね、最初は、王様だった、中間の貴族だった、そして、消費者、市民という消費者が生まれてきた。そしてですね、その消費者もですね、最初はですね、そんなにドライブかかんなかったんですね。そのドライブかかんなかったんですだけれども、ドライブをかかった一つのですね、大きなきっかけが、アメリカで起こった、フォードという会社がやった、フォーディズムなんですね。フォーディズムっていうのは、大量生産することによって、もう今となって当たり前なんですけど、当時は全然当たり前じゃなかった。みんなで車1台で作ってたんですけれども、そうじゃなくて分業体制で作ったんですね。で、大量生産で作るとフォード1台100かかってたのが、じゃあ30でできると。30でできるので、みんなが買えるようになるから、大量生産、大量消費が、成り立ったと。そうすると、フォードの売上が上がり、利益も上がるので、お給料をもっと払えますよと。で、そうするとですね、仕事のやりがいとか、面白さっていうのはもちろん仕事には必要かもしれないんですが、今のこの飽和した時代じゃなくって、仕事がですね、そういうふうに始まったその消費者の時代と思って思い描いてほしいんですね。仕事のやりがいを取るのか、たくさんの給料どっちを取るって言ったら、間違いなく、たくさんの給料を取ると思うんですね。今はですね、もうあれもこれも全て満たされているので、まずやりがいとかっていうことを言うと思うんですが、高度成長のその最初の頃だったらですね、まずはお金なわけですね。そして、もっといい製品を、もっといい生活を、もっといい消費をしたいというのが、普通の人間の欲求なわけですよね。そうすると、フォードで働いている人たちが自分も車を買えると。そして、自分たちがまた頑張ると、またお給料増えるから、今度はもう車じゃなくて、あれが買える、これが買えると。で、家が買えると。いうふうにいい生活ができるわけですよね。だから、 タイヤ1個しか作ってないとか、シート1個作ってないとかっていうつまんない仕事でもお給料がもらえるので、頑張ったというのがですね、この現代型資本主義のドライブがかかる大量消費社会になった始まりというふうに理解してもらって構わないと思うんですね。さあ、じゃあそうするとですね、先ほどの話に戻ってくるんです。一般大衆が消費者になって、でじゃあその消費者となる人たちがもういろんなことがこうもう満たされてくるわけですね。僕らの世代だとですね、ちょうど例えばクーラーが家に入ったりとか、テレビが、このガチャンガチャンガチャンというのから、なんかこうタッチパネルになったりとか、そしてもう一番最近だとそれが、地上波が終わってですね、 BS がどうのこうのとか、デジタルがどうのこうのとかっていうふうに、こういうふうにどんどん技術革新をしてきてるわけですね。そうすると労働者の環境、それから世の中の環境も全部変わってきているので、無目的な資本の増殖なわけですね。そうするとスターバックスがですね、スターバックスが、まあ、マクドナルドでもいいんですが、より労働者により低いコストでよりたくさんのものを生産してもらうにはどうしたらいいのかと、2、300年前はですね、無賃金で、無知で打って生きるか死ぬかで働かした。100年200年ぐらい前になって、今度は、お金を渡して最低の賃金で、でも明日生きていけるから、働いてもらったと、働かせたと。そして大量消費になってきたらですね、今度はより良い生活ができるから、より良い生活を、人参にぶら下げてですね、働いて、効率を上げてきたわけですね。じゃあ現代はどうなのかって言ったら、まあこれですよね。これだけですね、すべてのものが満たされてくるともう欲しいものないわけですよね。そうするともう当たり前なんですけれども、自己実現とか自己啓発とか、この内側の世界に入ってくるわけですね。例えばこの本の231ページにこんな風に書いてあります。彼らはハッピーで、満足し、そのうちいなくなると、彼らはハッピーで満足し、そのうちいなくなるというのは、資本家経営者側にとったら、いいでしょうか、いいことでしょうか、悪いことでしょうか。いなくなってしまうことが、いなくなるということは、終身雇用を全く保証しなくていいので、コストとしては低いですよね。ですね、例えばこの本の223ページですね、企業は労働者とのつながりを断ち切り身軽になろうとしていると。たくさんのですね、特にこれアメリカなんかそうなんですけれども、ご存知でしょうか。アメリカっていうのはですね、その大学院進むときに、ものすごいこの学費が高騰しててですね、借金しないと卒業できないんですね。でその借金を返すためにですね、働かなければいけないはずなのに、正社員で就職できないという、まあ、日本も同じ状況を追いかけていると思うんですけども、そういうふうになってるんですね。そうするとですね、大卒の人とか、学位を持つような人たちがですね、もっとうまくやれるはずなんだけど仕事がないから実力発揮できないって考えていて、でじゃあマクドナルドとかスターバックスとかで働くんですね。ここは一時的な職場だと、そのうちもっといい職に就けるというふうに考えて、マックジョブをするし、スタバジョブをするわけですね。これは雇用主にとって非常に好都合なんですよね。と、会社はこう思ってるよと、君たちは労働者じゃないよと、君たちは労働者階級じゃないよと、まあブルーカラーじゃないよと、そんなところで収まるような人たちじゃないよというふうに言って、君たちにはもっと行く場所があるよというふうに言ってるわけなんですね。でもですね、その先に働く場所はないので、ここは私の居場所じゃないと思いつつもですね、ずっとそこにいざるを得ないというような環境になっていると。そうするとですね、ここの不幸な労働者たちは、どういうところで働いているかというと、世界で最も有名な小売外食産業で働いていると。ウォルマート、スターバックス、ギャップのような大チェーンは、マーケティング費用を増やしながらサービス部門の職場基準を下げ、不気味な拡大主義とハイコンセプトな小売経験に、重点を置いたと、で店員をうまく丸め込むことでこれを実現してきたのだと。それ先ほども言いましたですよね、スターバックスで働くことによってサービス業を経験できるとか、もっと分かりやすく言ったらディズニーランドもそうですよね、あれは何て言うんでしたっけ、キャストっていうんですかね、正社員なんかいないわけですよね。その現場には全てがそのアルバイトパーソナルに成り立っていて、そのディズニーランドの経験ができるからということでですね、まあ、日本の実情どうか知りませんが、大卒であるとか、それなりの高学歴であるとか、それなりのキャリアのある人がそこで働いていると。これはどういうことかというと、先ほど手で示しましたね、こういうことなんですよね。 競争をさせられてるんですね、労働者同士が。そうすると、その競争をしてるからですね、より安いコストで使われるのは、それは当たり前だよって話なんですよね。また面白いことが書いてあるんですけども、ちょっとこれは読んでみたい。マイクロソフトの話ですね。マイクロソフトはですね、パートタイム約束の地のトップであるというふうに言われているわけですね。社員不在の企業になると。でですね、こんなふうに書かれてます。労働者の半数は外部の給与支払い業者に雇われていてと。この業者は、プリンターのカートリッジを補充するように税金のかからない労働者を補給してくれると。だからですね、労働者は、プリンターのカートリッジでしかないんだよなっていうことなんですよね。そしてですね、これは非常に世の中の流れとして、ちょっと客観的に冷静にですね、世の中を見てみていただきたいんですけれども、日本もですね、その終身雇用っていうのも終わったよねっていうのが、おそらく、山一の倒産とか、その大企業でも潰れるんだよねの後からなんですけれども、個人としてそういう起業するというか、フリーエージェントなのかですね、フリーランスなのか、方法はまあ別としてですね、自分なりに生きていかないとねっていう、そういう文句というのがだんだん普通になっていっていますよね。それはもちろん大企業が雇用をできないから、体力なくなってきたから、あなたたち一人で生きてねっていうこともですね、もちろんそういう部分もあるんですけれども、今みたいな側面から考えてみていただきたいんですね。そうすると、フリーランスでフリーエージェントでも、それから起業家でもいいんですけども、外に出た人がですね、仕事を取るために何をするかといったら、競争とか市場の中に巻き込まれていくわけですよね。そうすると、例えば、仕事関係のインターネットの登録サイトってありますね。それについてですね、ある本が書いていたのは、フリーエージェントの人たちが、今すごくいい時代を迎えているっていうふうに書いていたんですね。そういうサイトに登録して、そういうサイトがいくつもあるから、登録しておくだけで、私はこんな仕事にありつけて、去年はこんなに稼げたのっていうふうに、いい側面で言っているんですね。でもそれはですね、考えてみればそれは恐ろしい話で、僕らおそらくこれを見ているあなたもそうなんですが、Amazon のマーケットプレイスで、それからカカクコムで本を買ったこととか、電気商品買ったことあると思うんですね。労働者も全くそれと同じことになってるんだよっていうことなんですね。マーケットプレイス化しているのに、そこに乗っかっている、情報を乗っけている方は、自分がマーケットプレイスの一商品になっていることに気づいていないんですね。でもそれは、資本家からすれば、先ほどから言っているように、何の方法がいいとか悪いとかじゃないんですね。時代の流れにおいて、資本を増やしていく中で、どの方法がいいかなっていう中で、一番いい方法に、流れていってるだけのことなんですね。なので、派遣の最初にもお話をしたですね、自動車会社がそういう方法を取ったと、資本家としてひどいねと、もう少し労働者のこと考えてよとかっていうのは、もう全く関係ない話なんですね。資本家はそれやって当たり前だよねっていうことなんですね。で、じゃあ僕ら、小さな起業家はどうしたらいいのかということなんですけども、それは、この資本論等を少し読んでみていただいたらいいと思うんですが、基本的にこの資本論で言ってるところというのは、全てじゃないんですけども、その生産設備があることであり、労働者を雇うことによってですね、言ってみればピンハネという言い方でいいんでしょうか、この中で言ったら1ゴールドをですね、1ゴールドを搾取するんだと。その搾取するのは、労働からしか搾取できないんだというふうに言ってるわけですよ。ただ、一人ビジネス、もしくは一人ビジネスは二人までですね、範囲というふうに考えているんですけれども、その自分のビジネスにおいて、資本家として、商人とか、経営者じゃないですよ、今までこの音声の中でですね、資本家と経営者ちょっとごっちゃにわざと使ってきたんですけれども、資本家と経営者は実は別物です。資本家というのは資本を出す、出資している投資家です。経営者というのは会社を経営マネージメントしているだけなので、出資してない場合もあります。いい例が大企業であって、大企業トップ経営者はですね、資本家じゃないですよね。なので、資本家ノットイコール、経営者だと。そうすると、経営者として自分はどう考えるかな、この場合。それからもう一個はですね、資本家だったらどう考えるかな、この場合っていうふうに考えることによって、 資本主義というのは無目的に資本を増殖することでしかないんだという中でですね、じゃあ一体自分のビジネスをどういうふうに扱っていくのかなっていうふうに考えてみられるといいんじゃないかなというふうに思います。